の新暦の9月3日で旧暦の8月5日になっております。火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。本日の相手は劇団 WOC うどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあさあ、もうね、じゃあ皆さんね、はい、本日ちょっと風があってね、過ごしやすいと思うんですけれども、うん、台風13号がね、先島諸島に接近しております。
リンリン、
レンレン、
レンレン。なんでリンリンって言っちゃうのかな。
パンダの、
さっきね、打ち合わせで同じくだりをやったんだけどね、
だ
から覚えきれないんだよな。
ランランだったから。ちょっと一瞬、
レンレンね、
レンレンね、はい、台風13号ね。さあ、本当来るかしら。
いやー、でもちょっとかすぎそうな予感はしてるよね、今、
まあ、ね、
この進路図見てたらね。
そうですよね。先島諸島には明日からなんか夏の、
はい、
あれが出てきそうです、影響が。
だからね、
なんかちょっとね、
ちょっと、ね、あれよね、さあ、九州とかにちょっと行ってほしくないね。
あ、確かに、ね、災害あったばっかりです
ね、豪雨があった後だからちょっとね、うん、ちょっとそれを避けてほしいけど、沖縄にも来てほしくない。
まあ確かに。もう本当は停電ね、もう。
だからさ、
去年であれ、一昨年か、
去年じゃない、
去年、恐ろしかったね、
恐ろしかったね。
ちょっとあれはちょっとね、結構のこう長丁場の停電を経験してね、うちの実家は。
僕も
大変でしたね。
僕もそうでしたね。合わせに引っ越して初めて停電したね。
そっか、うん、シャワーができない恐ろしさね。
だからよ、
なんでだ、ちょっと寒かったよね、あ、やっぱり秋でした
か、秋台風だったからね、あの時はね、
ちょっとね、寒くて、
10月ぐらいだったもんね、確かね。
水風呂はちょっと厳しいっていうぐらいね、ちょっとなんかひんやりした、
うん、
時期の台風だったので、今回ね、まだ沖縄まだ暑いんですけど、でも秋台風
だからね、
いや怖いですよ、
うん、
大型ですからね、
も
う13号レンレン気をつけてください。
レンレンね、
はい、そうなんです
よ、もう忘れない。
このレンレンちゃんね、
はいはい、
香港が用意したお名前で、少女の名前だそうです。なかなか可愛いお名前なのよね。はい、でね、今ね、沖縄ね、先島諸島に接近しているレンレン、
はいはい、
台風13号なんですけど、
うん、
なんとね、14号 も発生しておりまして。
あ、だからね、
これはですね、
もっと左側にあったやつだっけ。
そうなんですよ、ちょっと待ってよ、
はいはい、
このレンレンじゃない、14号ですよね、
はいはい、
14号はですね、日本には影響しないベトナムの方に向かって、ちょっとね、いるらしいんですけども、この台風14号のお名前がね、カジキって言うんですよ。なんと日本が用意したお名前ということでね。
なんで？
ちょっとね、
なんでかな。
14号もいいかなと思ったけど、日本が用意した名前っていうことでちょっと紹介したいなと思って。
カジキ。すごい名前だな。
すごいよね。
いや、でも14号、あ、でもなんか変なところから来るね、これね。
14号、そうそうそう、そうですよね、また面白いね、進路というか横に。
あれはどこら辺なんだろうね、ちょっと国のあれが分からんけど、
ベトナムの方に進んでるらしいですよ。
ほうほう、
ベトナムを、東北東に進んでいるという状況。
でもこの進路図見たらちょっと近づきそうですよね、沖縄にもね。
ちょっとね、大きくするとね、そうですよね、
ねえねえねえ、
ちょっと怖いよね、来るなって感じですけども、はい、
どうなのかな。
今のね、もう本当最近の台風はちょっとね、なんか進路が読めない台風とかもありますから、ノロノロは結構ありますけど、
やさや、
結構沖縄ってさ、ノロノロ台風さ多かったけど、最近沖縄じゃなくてさ、本土の方でもノロノロするから、うん、やっぱり
だからね、
怖いよね、
気候が変わってるんだろうね、もう。
そうだと思います、
昔に比べたらね。
そうそう、え、内地でもノロノロするんだ。内地だったらさらないくさ。
だからね、あっちで加速してビューンって結構、
ね、
一日で結構ガンって動くけどね。
そう、ノロノロ。
そうでもないんですよね、今ね。
やっぱね。
不思議ですね。はい。
なんだろうね。
お、
温暖化なんでしょうか。
まあね。
心配でございます
ね。それもあると思うけど、どうなんだろうね。
はい。じゃあね、13号もね、進路皆さん、ちょっとお天気チェックして、うん、はい。
ちょっと週末かな、来るとしたらね。
ね、
週末っていうか、
金曜
日ぐらいかな。
ね、うん、今、情報見たら。
だからね、ちょっと気をつけていただきたいと思いますね。
はい。
レンレン。
はい。ということで、
はい、
皆さん、気をつけてまいります。
声ちっちゃ。
はい。ということで、
はい、
ちょっとね、
はい、はい、はい。ツイキャス来てますね。はい、スイッチブレイドさん、こんにちは、白く師匠、うどんちゃんということで。
はい、こんにちは。
僕はまだ白く師匠なんですね。はい、お笑いカレー大好き、わらばあさん、
久しぶりですね、
はい、こんばんは、直高さんにうどんちゃんさん、超お久しぶりです、
ね、お久しぶりです、ありがとうございます。
お久しぶりですね、本当に
本当久しぶり、
はい、またぜひ聞いてくださいね。
ありがとうございます、
はい、国分寺の加藤ちゃんさんからも来てますね。
ありがとうございます、
は
い、
旧牛川市の俺さんから、こんにちは、初見です。はい、高橋なだかなエッチって来てますね。お風呂入ってこうねっていう、
入ってらっしゃい、
はい、ということで、
はい、はい、ありがとうございます。さあもうね、ちょっと早速ですけども、うん、行ってみよう、
はいはい、
今日は何の日、
おちょっと2週連続ぐらいでね、サラナイやったからね。
そうね、先週はちょっとね、
何っっ全然やらなかったよね、話が盛り上がりすぎたんだよね、きっとね。
そう、話す時間がなくて、
ね、
ちょっとね、まあまあまああれだったんです。
先週めっちゃ喋ってたもんね。
そうなんですよ。でね、はいはい、今日は何の日はと思ったインスタとかね。
そうですね、
インスタいつも忘れがち
なんで、ね、忘れがちなのでね、
そうそうそう、
僕たちで作ったコーナーの割に忘れがちですからね。
そうなんです、あるあるかな火曜日あるあるかな
火曜日あるあるね、
なんだかね、はい、はい、じゃあ行きましょう。今日は何の日、9月3日ですけども、ね、はい、これ有名でございます、ドラえもんの誕生日。
はい、来ました、
ね、まあ、のドラえもんの誕生日今ですよ、2019年、
今年ね、2019年ね、
ドラえもんの誕生日って言ってもですね、まあまあまあいいんですよ、漫画でねドラえもん誕生してますから、うん、でもねドラえもんの本当の誕生日はね2112年の9月3日ですから、まだ生まれてございません、
はい、
ね、未来型ロボットですからね、タイムマシンに乗ってね、はい、日本に来ちゃったわけですよね。
でもこの誕生日も後付けだったよね、確かね、もともとは21世紀から来た猫型ロボットだったよね。
そうなんですよね、
はい、意外に進歩しなかったっていうね。
ねえ、そうなんですよ、結構2112年9月3日が誕生日ということ、うん、本当はまだ生まれてないんですけどもね、
まあ未来から来たからね、
まあ、未来から来ておりますから、うん、ドラえもん誕生日というふうに制定しておりますよ。
はい、
はい、藤子 F 不二雄先生が生み出した22世紀の猫型ロボットドラえもんは、はい、2112年の9月3日が誕生日。
いや、
不思議なものがいっぱい出てくる漫画を描きたいなと思いながら生まれたドラえもんは、1970年代初頭から漫画が連載され、うん、1973年昭和38年からアニメもスタート。うん、未来の道具をたくさん使った、夢のある話は国民的漫画となり、日本のみならず海外でも絶大な人気を誇っておりますということですね。はい、結構ドラえもん昭和38年にもアニメ化されてたんですね。
かなり長いですね、
だからね、
って考えたら
38年
ってちょっとあの
結構名前だな、
平成生まれからしたらちょっとよくわかんないんですよ
あのうどんの生まれる7年前ぐらい
して、
だからさ、自分
え、そんなのやってんの、
だからアニメーションとしてドラえもんと出会ったのは私小学校ぐらいなんですよね。
すごい、
あんの時ですよ。
うん、とっても大好きですね。
そうそう、信代ですよね、私ね、
はい、僕もですよ。
だけどももう昭和38年にアニメ化されてたっていうのがちょっとびっくりでしたね。
すげえ、
なんですか、ちょっとなんかミッキーマウスの昔の白黒のアニメチックな感じだったんでしょうかね、最初は。
ね、あれだよね、なんか昔のドラえもんって結構口悪かったりしたよね。
そうか、
今のドラえもん結構
か、ね、そうなんかね、
普通に文句言うしね
結構早口だよね、
うん、漫画とかもね結構初期のドラえもんって結構毒舌というか
怒ったりね、なんかね結構あのやっぱポンコツロボットなのでね、あの
そうだね、
ちょっとあの
そうだ、ね、
あ気性が荒いというか ね、
ちょっと血管があるかもしれない、
ね、ちょっとね、あの、まあ、ちょっと神経がちょっと乱れてたかもしれないですね動物神経が、ね、動物じゃない、ドロボット神経が、ね、はい、ということでね、ドラえもんいいですね、夢がありますよね、うん、ちなみにドラえもんの中で4次元ポケットから出てくる道具の中で直高はやっぱり何が憧れました？
あ、
いっぱいありますよ
これ。やっぱベタな質問だね、
まあ、あの見てる時でいいですよ。
あ、
大人になってから今になっては違う、変わ
った。いっぱいあるな。
いっぱいあるよ。
いっぱいあるよね。
めちゃくちゃありますよ。
道具って何個ぐらいあるのかな。
あ、確かに
600個ぐらいかな。
いや、もっとかも。
もっとかな。いや、なんだろう、なんだったかな、
はい、
子供ながらにちょっと怖いなって思ってた、うん、道具が、
ええ、
あの名前忘れたんだよな。
何でしょうか。
あのこの物の量を倍にできるっていう道具があったんですよ。
え、でというと、あ、
あの例えばこのどら焼きを、うん、に1個この 行ってきたらしたら、
あ、垂らすもの、
バイバインだったかな、
バイバイン
っていうやつがあって、
1個が2個、2個が4個、4個が8個みたいな、
一定の期間の間食べないと、あのずっと増え続けていくっていうやつ
あ、食べてしまえばもう、ね、
もう大丈夫なんですけど、
あ、そうかそうか、
そうっていうやつがあって、あの食べきれなくなって、あのもう地球が埋め尽くされそうになるっていうでそれをもうドラえもんがなんかはいはい、はい、この四次元ポケットでもう一つなんか道具かなんか出して、うん、あ、なんか宇宙に捨てたわけよ、
はいはいはい、
っていうやつが、ね、そう、
うわ、
だから今でも宇宙内のどこかでドラ焼きが増え続けてるかもしれないっていうやつがあって、
あれファンタジーですよね、怖い
ね、ちょっと怖いよね
ファンタジー、ね、
バイバインだった気がする、なんか
いいですね、やっぱちっちゃい時、やっぱりそうですよね、やっぱちっちゃい時に今考えたらあれだけど、うん、ちっちゃい時はこれ欲しい、あ、これちょっと怖いなって思ったのありますよね、
あるあるある、
やっぱ自分はですね、うどんさんはやっぱり小学校の時に、やっぱりドラえもんを見てですよ、まあ、漫画もあったんですけれども、うん、アニメでも見てたんですけども、うん、やっぱり自分はあの、まあ、勉強テストとか嫌いだったんで、コンピューターペンシルですね、
あ、そっちなんだ、
そうなんですよ、私ね、あの暗記パンではないんですよ、
暗記パンじゃないんだ、
全然お腹いっぱいになるのでね、あのコンピューターペンシルがもう私はですよ、あの
コンピューターペンシルって知らないの、
あ、本当ですか、
どんなの、
あの鉛筆ですぐサラサラサラないかけるんです考えないでもサラサラサラサラサラって本当、
あ、でもさ、あの
そういう感じです、
僕たちあのお芝居をやってるじゃないですか、
はい、
あの結構あの間近っていうこのタイミングで台本渡されて明日覚えてこいよっていうパターンもあるじゃないですか、
ありますね、怖いですね、
それからその場で渡されてその場で行ってみたいな、
危ないですよ、うん、
暗記パン欲しいよね、
そうね、まあ結婚家の前でパンは食べるのちょっと躊躇するけどなベターンみたいな
ちょっとすみませんね、ちょっと食べていいですかっつって
でもこれトイレ行ったら終わりなんだよね
あ、そうあ、出したら終わりなんだよね、忘れるんだよね、
なんかあの時ちょっと漫画見ながら、うん、私多分漫画で多分すごい記憶があるんですけど、うん、はっ、のび太トイレ行っちゃったみたいな、うん、ちょっとドキドキ感はスリルを味わいましたけどね、
ねえ、ね、そうね、
そうですね、やっぱちっちゃい時やっぱりね、あのコンピューターペンシル、うん、あのすごく憧れました、
わ、
あ、もう何も勉強もしないで漢字のテストクリアできたらいいなとかねもう単純なあれですけども、
あったね、なんかもういろんな道具いっぱいあるもんね、本当にね、
いろいろありますけど、やっぱ大人になってからは、うん、私やっぱりですね、あの大人になってからやっぱり ドラえもんの道具の中でやっぱりこれ欲しいなというのが一つあります、
あるんですか、
ずっと思ってます、
はい、
どこでもドアでございます、
あ、まあベタですね、
もういや、もうこれ欲しい、
ベタ中のベタ、
もうね、娘にもすぐ会えるしね、
あ、まあ確かにね、
もうね、沖縄から普通に通えるしね、内地に、うん、学校とかさ、
確かに、
お仕事とかさ、うん、まあ変な話、お家のところにドア設置してですよ、
うん、
稽古場行こうって稽古場なんですよ、すごい
最高っすね、
最高ですよ、ガソリン代も使わし腰も痛くなら、いかがでしょう皆さん、やっぱ大人になって、はい、ちっちゃい時どこでもドアあんまりね、あの魅力的じゃなかったんですよね、
嘘、
そうなんですよ、実はあんまり、
ちっちゃい時なんかいいなと思ってたけどな、
すごい、私ちっちゃい時実はね、どこでもドアあんまりだったんですよね、
ドアもあれだよね、あのスモールライトとかビッグライトがやっぱいいなって思ったね、
あ、そうなんだ、うん、あんまりなかったな、これはやっぱ人それぞれだね、
人それぞれだね、
面白い、あんまりないスモールライトたちはね、
僕あと高所恐怖症だからタケコプターとかも好きじゃない、
あー、タケコプター、そうそう、私もあんまり あったらいいなぐらいで、
怖い、
うん、あの私もちょっとな、靴とか脱げたらどうしようとかね、うん、なんか変な、もうそろそろですよあんまり自分も、うん、あ、いいねって、あのファンタジーだなと思うけど、うん、あ、特にあの、あ、これってあのタケコプターはじゃないじゃない、やっぱりどこでもドアかな、うん、冬なですよ ね、
まあ、ね、
冬な代表、
沖縄の人歩かないから やっぱね、どこでもドア手にしたら大変なことになるんですね、
もう本当だよね、
肥満圏まっしぐらだよね、
でもさ、私どこでもドア思ったんだけど、うん、稽古場とかではいいよ、うん、仲間に、
はいはい、
あの、あ、ごめん、ちょっとあのこのどこでもドアつながってるんだけど、うん、触らんでねって、うん、言えるけど、
うん、
もしで自分がパルコ行きたいって言ってからドア開けた時、パルコ、自分がパルコとか
ちょっとえぐいな、それ
行った時、このドアさ、誰かが触ったらさ、うん、帰れないんだよね、
帰れないよ、
だからさ、このドアの処理を考えて、私めっちゃ悩んだことがある東京行きたい、でもこのドアどうすんの、あ、でも東京に住んでる誰か知人とか誰かのお家だったらいいけども、
めっちゃ考えるやし、
そう 渋谷とかでつながったらこのドアどうすんの、ね、そのドアの前ずっといとくのとか、めっちゃね、この処理法をね、めっちゃの考えたりとかしました。
4次元ポケットもないわけだしね、要は。
まあ確かにそう
です。あったらね、全部しまえるけどね。
そうそうそう、ああですよ、これですよね。 あのほら、どこでも抜けるループとかもあったさ、
通り抜けループだったから、
あれはねちょっといや、あれ違う。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、やっぱりどこでもドアかな。
はい、まあいいね、どこでもドアはね、はい、で誰にでもね、気軽に会えるっていうのがいいよね。会いに行けるっていうね。
会いに行ける。
ああ、はい、お笑いカレー大好きわらばあさんから、
はい、
どこでもドアに憧れということで、こちらも
一緒ですね。
そうですね、一緒ですね。
大人になってからなんですよね、うん、どこでもドアに憧れたのは。
車もバスもいらない地球に優しいどこでもドアって、
ね。確かにガソリン代もゼロでございますね。
でもあれちょっと怖いんですよ。あの空想科学読本って知ってます？
知らん。
空想科学読本っていう、実際にこの、うん、この科学の勉強してる教授みたいな人が、この漫画とかアニメとかのこの物理的な法則とかを、あの本当に解説してる本があるんですよ。
本当にできるか、
結構人気な本なんですけど、どこでもドアはなんかこの一回この自分の細胞レベルをもう消滅させて、あの行った先で再構築するから同じ人間だとは限らないみたいなっていう、ちょっと怖い。
あ、そっか。
そうそうそうそう。
今の現代のに行くわけじゃなくて、もしかしたらデイジャーの恐竜時代とかにもね、つながりますからね。
あ、そういうあれじゃなくて。
じゃない？
うん。あれ？肉体が変わってるっていう可能性。だから、見た目は同じ、要は僕が例えばどこでもドアで行って、うん、行った先に僕がいるんですけど、その同じかわからないっていう。意味わかります？
ちょっと難しい。
だから細胞を一回分解させて再構築させてるから、
そういうこと
っていうのもあったりとか。
はあ、すごい。
いろいろ結構面白いですよ。
面白い。
うん。
あ、すごい。ある意味そうですよね。暗記パンとかもね。
う
ん、
そうそうそうそう。
もしかしたらあのいろんなちゃんと現実的に考えて。
もしかしたらなんかちょっとあるかもしれないしね。
うわ。
面白いですよ。空想科学読本。
面白いですね。あ。ちょっと読んでみて、ちょっと今度ちょっと休み時間の時、休み時間の
CM、 休み
時間ちょっとあの
学校かや、
ちゃんとした名前ちょっとメモするので教えてください。
OK、は
い、
です、分かりました。
はい、じゃあちょっとね、あの
いや受けるやつさ、
ドラえもんやっぱりみんなありますよね、ドラえもんね。
はい、ちなみに、スイッチブレードさんは、もしもボックスが欲しいということで、もしもボックスもちょっと怖いよな、あれ。
そうね、あれもちょっと間違えたらね、
未来をね、
そうそうそう、変えちゃうからね、
ねじ曲げてしまうからね。
面白い、やっぱりみんなそれぞれ違うね。
そうですな、
やっぱ欲しいものとか。
でも大人になってから欲しいのはやっぱ僕はアンキパンかな。
ああ、なるほどね、うん、もしもボックスか、いいですね。やっぱいろいろありますわ。
もうご利用方法をね、ちゃんと
ご利用しょっちゅうをね、
ね、はい、やってもらえたら、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあドラえもんの日ということで、今日は、
はい、今日はね、ドラえもん誕生日ということで、うん、はい、はい、じゃあ次ちょっと大丈夫か、
大丈夫よ。
あ、じゃあもう一ついきましょう。今日は、はい、エビアンの日。
エビアン、エビアン、ああ、水か、
買ってきました、
水か。
そうなんです、
エビアンの日。
エビアンの日、面白いよね、
うん、
沖縄にもありますけれども、
はい、
さあ1878年の明治11年の9月3日にフランス医学アカデミーでエビアン水が健康上有益な水としての効能が認められたことを受けて、輸入販売を行っているダノンウォーターズオブジャパン株式会社が記念日に制定。なんとこのエビアン、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが絶妙なバランスで適度に含まれており、うん、体にも優しく柔らかな美味しさが全世界で飲料水の代表格として親しまれておりますよ。
はー、
やっぱなかなかね、このエビアンとかって、あ、飲まんかなと思ったけど、これあの結構飛行機とかで売ってますよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、あの飛行機のほら機内販売とか。
あ、エビアンなんだ。
そうなんですよ、知ったことがあって、で今ちょっとあのスーパーに行きましたら、うん、エビアンの沖縄バージョン、これ首里城ですよね。
あ、本当だ、すごい。
とあとシーサーとハイビスカス、うん、3種類のあのラベルっていうの、うん、貼られててありました。ちなみにこれ 330ml、ちょっと小さめなんですけどもね、うん、エビアン、
かわいいサイズだねこれね。
そう、なんか今日エビアンの日って調べてあったので、なんか買ってきました、
はい、
まあ、水なんですけどやっぱ軟水かな、飲みやすいですね。
お香
水ではなく軟水。
軟水香水の違いって飲んで分かります？
あ、ちょっと分かる自分。
あ、分かるんだ。
あの軟水ってすごいなんかなんか甘いっていうかスーって感じなんですけど、香水はちょっとね水の中でしなんていうの表現できないんですけど、渋みみたいな何かねちょっとあのあるんですよ。渋みというかなんじゃないな、渋みではない水なんですけど、
うん、
なんかこう味になんかこうパンチがあるというか、なんかパンチじゃないな、
硬いの、
わか、うん、硬いというかなんかね渋みがある、渋くないんですよ全然。
おーおーおー、
だけど表現ができない。でもねあるんですよ。
へ、
よく軟水香水ってこう、うんうんうん、売ってるちゃんと名前がついて売ってるのを飲み比べたことがあるんですよ。
へえ、沖
縄香水が多いよね、やっぱりカルシウムっていうか海から
って言うよね、
言いますけども、
あんまり僕多分分かんないんだよな。
ちょっと
分
かるな、
飲み比べたら分かるんかな。
多分そうだと思います。
じゃあ今度ブラインドテストシミュしてみましょう、
はい、ぜひぜひやってください。
はい、エビアンの日ね、
はい、はい、ということでちょっと時間なのでちょっと一旦 CM 行きましょうかね。
はいはいはい、
なおとか、はい、皆様メールメッセージお待ちしております。アドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。 CM です。
はい、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖縄通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
はい、国分寺の加藤ちゃんさんが、はいはい、エビアンはカエルを舐めたみたいな味が…点点点と聞いてます。
舐めたことないから分かんないんだよ。ちょっとでもよね、
ちょっとカエルを舐めたみたいな味が、
カエルの味。
ちなみに今日僕はクリスタルガイザー。
お、これはどこさんですか？
これはどこさんなのかな。
これも外国の、
これも軟水って書いてますね、はい、あ、採水地がウィード、
ウィード
シャスタ水源という、
シャスタ水源、シャスタはどこだろう、
原産国はアメリカ合衆国になってますね。
アメリカ、
はい、
そう、これはフランス。
へ
え、なんか違うんだね、やっぱりね。自分たちやっぱりちょっとマイスターじゃないんでね、ちょっと分からんね、まだね。
でもこの僕クリスタルガイザーは結構好きで、
うーん、
あの水買うんだったらクリスタルガイザーか、あのサントリーさんのあのなんだっけ、天然水、
天然水、
うん、森の天然水だっけ、あれなんだっけ、うんうん、
天然水、
あれを、あれが一番、アルプ、あ、南アルプスの天然水だ。
私も天然水、
あれが一番好き、
ね、そう、飲みやすいよね。
あれを真っ先に買って、2番手がこいつで3番手がイロハスぐらい。
あ、でもね、あの天然水でもあれなんだよね、九州沖縄はやっぱり熊本とか、
うん、阿蘇山とか熊本が多いらしいね。
だけど
イロハスもそうだよ、
関東がねまたちょっと違うんだよね。
あ、そうなんだ、
ま、そう、地域によってさ天然水なんか作ってる水が違うって聞いたんだよね。聞いたけど、
加藤ちゃんさん、直高さんの持ってるのはカエルの匂いがしないということで私もクリスタルガイザーが好きで、アメリカで初めて飲んで感動したよということで、アメリカで飲むのもまた変わるんかな。
どうだろう、私もこれ飲むけど結構の、結構大きくて安くで売ってるさね、うん、クリスタルガイザー。
実は僕もちょっとエビアンそんなに好きじゃないんですよ。
うん、別に、うん、そう、私もあんまり買わんからね、ちっちゃいから。
確かに、ちょっと交換してみません、一瞬。
買えるか
買えカエルのさ、カエルの舐めたみたいな味ってちょっともうそこが難しいよね。ちょっとエビアンいただきますね。
あ、はいはい、スイッチブレードさんから、僕はボルビック派だよ。
うん、
ボルビックもありますね。やっぱ外国のあまり飲まないな。
あ、ボルビックもあるね。あ、違う
違う
違う、エビアンと
違う、
同じ軟水でもなんか違うな。
やっぱりあのミネラルのが、はい、あれだかな、入ってるのがあれなのかな。
これさ、これはなんか口に残らない感じする。
あ、これはね、うん、逆にさらっとしてる感じ、うん、面白いね、
これちょっと舌触りが残る感じする、うんうん、
あるよね水でね。
あ、面白い。
エボルビック気になってきた、
うん。九具鹿の獅子の俺さん、はい、うどんちゃんお風呂上がったよということで、
は
い、なったか俺は水道派だよっていうことはい、天水ですね。
うるばしろちなみに沖縄市はヒジャガーかな。
天水、天水かな、
うん、あの沖縄市はヒジャガーです。
うるま市はあれかな、倉敷ダムかな。
あ、倉敷かな、
どうなんだろうね。水道
別に自分は別に水道水あれですね、うん、別に飲みますね。
う、俺さんがね、うるま市の水道を侮るなかれという気持ちで。
確かに確かに。でもやっぱりあの水がさ、うん、なんかこうどっか温泉とか行った時に水がすごいなんか綺麗なところ、ぬるぬるするさ。
あーね、
ね、あの温水、あ、温水じゃ、温泉地とか
あるある。
行ったらやっぱりこういうのもやっぱり水質がやっぱね、はい、沖縄と違う。なんかさ、うん、沖縄はやっぱり硬水っていうか、うん、あの硬い水なので、沖縄に来て住んで、うん、髪の毛がパッサパサになったっていう人結構いる。
いいよ、いるよね。
いるよね。
あの逆に沖縄から内地行って
サラサラなったとか、
肌が綺麗になったとかっていう人もいるよ。
そう、私さ千葉県に引っ越しした時さ、逆に自分はさ多分水がちょっと自分の肌が敏感なんだもんだから、額がブツブツがいっぱい出たわけ。でも空気とか、水じゃなくて空気とかかもしれないんですけど、うんうんうんうん、でもまあしばらくしたら1ヶ月半か2ヶ月ぐらいでは治りましたけど、もうすぐ額が細かいブツブツが、汗もではないけど、うん、出て荒れたんですよ。
あ、個人差があるのかな。
だけど、まあ、まあまあ水だけじゃなくてね、うん、あの空気とか、まあ、埃とか、うん、自分の精神的なもの、肌のあれとかもあると思うんですけど、うん、
でも肌綺麗になるってよく聞くんですよ。
ツルツルになるって言いますよね。いい、わかります。
いいはず。
髪がね、やっぱりこうすぐ分かるかも、女の人とかね。
ツヤみたいな。
うん、そうそうそう。やっぱあるんだな、は
い、
水な。
はい、お笑いカレー大好きわらばさんから、はい、僕はイロハス派ということで。
おお。
イロハスもやっぱ人気だね。
やっぱりね。阿
部寛ね。阿部寛。加トちゃんさん、
はい、
そうそう、沖縄でシャンプーすると髪がゴワゴワしてる。
あ、
東京に戻るとふにゃふにゃ。
あ、やっぱちょっとふにゃふにゃとかこう柔らかくね。
九具鹿獅子の俺さん、
はい、
髪がパサパサ、平安のことかなって
。あるかもよ。
いや、テンパでしょ。単なるテンパだよあれは。もうあれって言っちゃったけど、
もうね、あのテンパなのでね、申し訳ございません。
もう本当に平安さんさ、雨の日すごいわけ。
チュルってるよね。
おう、もううねぎ方が半端ないもん。ちょっと羨ましいと思う。僕はもう、
あ、そう、直後だからね。
スーパーストレートなんで僕はもう、うん、本当に。
わかる。確かに。結構ね、あのチュルチュルってね、クリクリってね。
あ、平安さんすごいよ、もう本当に。
わかりやすい。
子供みたいなテンパ具合だよねあれ。
はい、ということで、
お水の話でしたね。
お水ですね。さあ、はい、もう今日ね、うん、記念日いっぱいあるんですよ。今日は何の日、
はいはい、
そしてどんどん行きましょうね、うん、はい、本日9月3日、今日は何の日。
おい、
本日ベッドの日。
ベッドの日。
グッドスリープ、グッキュースリープということで、ゴロ日なんで日本ベッド工業。
待って待って待って、今ちょっとわからんかった。もう一回もう一回もう一回もう一回、なんてなんて。
本日、
うん、
ベッドの日。
ベッドの日ね、はい。
グッドスリープ、
グッドスリープ
イコールグッキュースリープスリープと語呂にちなんで日本ベッド工業会が記念日に設定。
ちょっと苦しいな。
そうっすね、徐々に暑さも和らぎ、寝やすくなる季節なこともあり、はいはい、ベッドによる心地よい睡眠方法などを紹介しております。
まだ暑いよや。
確かにな、まだ暑いけども、まだ暑いけどもっていう話ですよ。グッドスリープの、ね、語呂合わせでございます。ちょっとね、
えぐいな、ちょっと、
あの外国語に訳しております、はい、さあ、そして本日グミの日。
お、グミの日。あ、これはもう
グ
いいね、
ミ、
うん、わかりやすい。
キュミさん、
もうすがすがしいほどの語呂字、語呂合わせね。
そうですね、はい、語呂にちなんでグミをはじめとした、
はい、
菓子製品の製造販売を行っているウーハ味覚糖株式会社が記念日に設定、
う
よく噛むことで顎や歯も鍛えられるグミは子どもたちを中心に世界中で人気があり、うん、地域によっては飴やキャンディーよりも主流なお菓子になっております、
はい、
さあ本日グミの日ということで、うん、グミ買ってきました。
おー、そんな大々的に言う。はい、
みんなが普通に買えるグミ買ってきました。
別に特別なやつじゃないってこと、ね、
そう。でもね、うん、さ、ちっちゃい時に、うん、やっぱ自分たちがちっちゃい時ってグミってあんまりなかったわけよ。日本製品が、アメリカ製品はあったわけ。
ハリボー、
あのハリボーもう分からん、覚えてないわけよ自分。ハリボーとかも覚えてないし、ま、自分たちが、グミっぽいな、でも、うん、ジェリービーンズがグミと思ったら、うん、あれ違うんだよね。あれはジェリービーンズで、ゼリーのね、こうお菓子、うん、甘いお菓子なんですけど、うん、それ以外のグミっていうのは食したことがなかったんですよ、ちっちゃい時。でもちょっとあの高校ぐらいからかな、うん、グミが出始めて、最初私が食べて、あ、これ美味しいってお友達からいただいたんですけど、思ったのがこれです。明治の果汁グミ。
あー、これ美味しいよね。
今もね、ちょっと果汁もすごい、果汁度が高いグミではあるんですけども、うん、私あのこれの、まあ、何味か覚えてないんですけど、うん、あ、美味しいと思ったんですよ、うん、これ何、これグミ、え、グミって何ねんっていうね。本当にこの時に始まって、私高校ぐらいに初めて食べたんじゃないかな、うん、グミって。でだんだんだんだん出てきて、まあ、自分がお母さんになった時に子供たちがグミね、アンパンマングミとか、うん、ね、あのひもきゅうとかね、
あるね、
ありましたね、もういろいろね、
あのね、
そう、コーラップ、最初コーラップってグミみたいのがあったんですよ。
あ、わかるよ、
わかります、
わかるよ、わかるよ。
あれね、私最初食べきれなかったわけ。なんかあの時多分小学校か中学校の時に
昔食べてたな。
そう、コーラアップっていうのがあって、
あったあった、
食べきれなかったんですよ。だけど、うん、この果汁グミを食べて、うん、あれも食べれるようになったんですよ。
あ、
最初これだな、
グミね、美味しいよねこれね。
明治さんのこの柔らかい感じのグミを食べて、うん、美味しいってなった
ん
です
よ、うん、
してね、ちょっとなんか、まあ、ね、
グミね、
またウーハン味覚糖さんが記念日に制定ということで、
ね、いっぱいあるよねグミね、
まあ、ウーハン味覚糖さんの
ユーハ
ゴグミっていうね、なんだろうなっていうね、
コグミじゃない、
ゴグミ、
コグミじゃない、
コグミっていうね、まあ、初めてなんですけど、4つの炭酸ミックスっていうのを買ってきました。
ちっちゃいグミかな、
まあ、昔のねコーラアップ、これが最初自分が出会ったグミかもしれない。でも最初おいしいって食べたのはこれかも。
あ、昔からグミ食べてたな、でもなんか、
そうだよ、ね、
ちっちゃい時からね、あ、なんかあれとか、
近くになかったな、あんまり、
なんかね、じゃんけんのグミみたいのもあった。
じゃんけんのグミ、
うん、なんかなんかね、このグーチョキパーの形してる映画あって、
はい、あ、なるほど、
そこになんか手、腕みたいなんだけど、まあ細いのがさあるってやつが多分あった気がするんだけどね。
昔ですね、
もうなんか覚えてない。
なるほど、
そんなのあった気がする。
私ね、あのお姉姉の娘がですよ、
うん、
ひもきゅう食べてるときに、うん、あんた何食べてんのってびっくりしましたからね。あまりグミ食べるあれがなかったもんですから分かんなかったです。まだ結婚もしてない時だったので、
うんうんうん、
これひもきゅうだよみたいな、ひもきゅうってなんねみたいな、もう爆笑しましたけどね、もうね、お菓子じゃなくてね、なんかもう汚い食べ方だったんですよ。なんかもうおもちゃ食べてるみたいな。
わかるよ、わかるよ。
したら自分の我が子もひもきゅう好きっていうね、やっぱり子供の心をキャッチしてるんだなと思ってね、ひもきゅうびっくりしました。
おい、
はい、
じゃあ食べてみます、
見ましょうか。じゃあね、なんな、
うん、なんな、
なんだなんだなんだ、そうだね、これね、
うん、
じゃあゾンが最初に美味しいと思った、はい、明治さんの果汁グミいただきたいと思います。
美味しいよねこれ ね、
まあ、ね、ぶどうですね、あのいろいろありました。レモン、みかん、トマト、桃、
あのね、
あ、僕、いい匂い、
はい、いただきますね、ありがとうございます。
あ、間違いない、
あ、美味しいね、
美味しいね、これね、
久々食べるとやっぱ美味しいね、
やっぱね、この果汁グミ、うん、果汁 100% って書かれてますからね、
すごいね。
昔もだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、まだね、着色料不使用ですからね。
本当に噛めば噛むほどブドウの風味がね、
美味しいよ ね、
ね、
私も果物好きなんですけど、また今度次ウーハミカクトさんの小グミ開けたらめっちゃちっちゃ、うん、ちっちゃいしすっごい匂い、あのね、くじ引き屋の匂いがします。やっぱりね、あれですね、
ちょっと昔ながらに近いのかな、これは。
そうですね、あのなんだっけ、4つの 炭酸ミックスっていうことで、うん、ちょっと直高に最初食べてもらうから、ちょっと怖いな、はい、あんまりねグミはね食べ、ゼリーは食べますけどグミは食べない
ので、ね、あ、これ4種類あるんですよね、はい、ホワイトソーダ味、コーラ味、いい、ね、メロンソーダ味、うん、ソーダ味がある、
あ、いいですね。
じゃ あ、まあ王道のコーラいってみようかな。
はい、どうぞ。直高くんの味覚でね、今日はお送りしたいと思いますよ、はい、
コーラいきました。あ、
コーラっぽいですか、ね、これ
あのね、小組って言ってるさ、
はい、ええ、
ちっちゃい
見てわかるよや、ええ
、
見てわかる、
違う違う、今果汁グミ口に入れた時の広がり方と違うわけ、う
ん、あ、どんな感じですか。やっぱこれはちょっと果汁なので、ね、100% なので、これはちょっとね、うん、
あ、
炭酸ミックス。
あ、でもこれね、もう一個食べていい、
はいはい、
じゃあ次メロンソーダいこうかな。
ひも球系の味ですか。ちっちゃ、
ちっちゃい、だって
爪ぐらいですね、
うん、小指の爪ぐらいだよ、うん、
さあメロンソーダいかがでしょうか。味はいかがですか。ちっちゃいけど、うん、広がります。
味はね、あー美味しいけど、うん、やっぱ果汁グミすごいなと思う
そっか、
ダメねみた
いな、
ね、でもこっちのがちょっと昔ながらっぽい、ちょっとチープな感じする。
これね、あの小組さんがね、うん、なんかめっちゃいっぱい、たっぷり 85g 入ってますから、うん、死にいっぱい入ってますよ。
そう、
あ、いっぱい入って
る。なんかね、うん、このちょくちょくつまむんだったらこれがいいかも、
う
ん、
じゃあ自分ソーダいきます、
はい、
水色
結構美味しいね、
うん、うんうん、くじ引き屋の味
あ、でもほんとそう、
ね、
果汁組食べてみて。
あ、また食べてない。あ、
食べて食べて、
酸っぱい、おいしいおいしいおいしい、
食べて、
うん、
やっぱすごいってなる。これ
ちょっとあれが違いますからね、あの目指してるところ
が
ね、
まあまあね、コンセプトが違うからね、
うん、
違うでしょ。
違う、
このあのね、一粒をさ口に入れた時の満足感が違うわけ。
広がりがすごいね。
で、噛めば噛むほどさ本当にこの果汁のさ、ジューシーさが出てくるっていう、すごいねこれ。もう一個食べたい。
おいしい、
うん、
やっぱりね、自分今までちょっと甘組ちっちゃい時は好きじゃなかったんですけども、うん、やっぱりおいしいですよ。今もあまり買わないんでね。
僕あれが好きなんですよ、レモンのグミが好きなんですよ。
あ、レモングミ、
あのなんだっけ な、 ピレグミだったかな。
ピレグミ、
ピレグミっていうちょっとグミのこの周りに、
ええ、
あの果汁のパウダーがついてるんですよ。
あ、酸っぱみの、
ちょっと、
あー美味しい、酸っぱみの
レモンのやつが僕好きだったんです昔。
ちょ、今度ねちょっと見つけていきたいと思いますよ。
であれだよね、グミってね、あの車のダッシュボードとかに置いておくとね、溶けてからね1個になるよね。
知らない、あんま食べんからこういうあれエピソード分かるそうなの。
熱いとこ置いてるとさ、
あ、そうか、
溶けてから、溶けてからまた固まったらもう大きい一個のデロンデロンしたやつできたわけ
溶けるんだね、うん、あ、やっぱゼラチンで作ってますから、うん、温度でね溶けちゃうのね、
うん、
でまたある程度の温度だと固まるとか、うん、いや面白い。ちょっとね、私最近ですね、うん、ある YouTube にハマってまして毎日見てるんですけども、はい、本当この果汁、このフレーズ分かる人いますかね。本当この果汁グミ本当美味しい、ホットヒーヒーって分かります。わかるな、とかわからん。これ本当美味しいね、ホットヒーヒーって言うんですよ。
ちょっと盛り上がってるのうどんさんだけですね。
いえ、嘘、わからんこれ。もう超、もう自分これやる、もう子供がやるんですけど、ある YouTube のね。
はい、旧具志川市の俺さん、うどんちゃん、ごめん、知らん。
知らないかー。そっかー。あー、ホットヒーヒー、わかる？もうね、
ちょっと遠い目してたね今遠い目してたよ。
ガラスの向こうにね、うん、ちっちゃいお子ちゃまがいるんですけどね、うん、ちょっとウケるかなと思ってやってるんです、
はい、
ちょっとねやっぱりね、うん、子供たちの動画見るのがちょっと今ねすごい、うん、なんか私病んでるんでしょうか、すごいね子供たちのね、あの出るあのちょ YouTube をねちょっと見てるんですけども、
あれじゃない、母性じゃない
ですかね、もう、まあ、ちっちゃい子がねもういない、もうみんな子供大きくなったんでね、
うん、
もうあれなんですけどもうね、面白いんですよ本当、子供たちのやるギャグ、私もこの子がやるたびにもう大爆笑してます。幸せですほっとひーひー、ありがとうございます、
はい、
そっか、わからないか、残念。
ちょっと調べてみてみましょうかね、
はい、
なんて
わかる人いるかな、
わからんってみんな、
わからんか、うん、そっか、
うどんちゃんごめん、やっぱ知らんって、
わからんか残念。これ面白い、キリンキリンキリンレシーブって、わからんわからん
デジ一人で盛り上がってるな
まあ、ある芸人さんのね、あのネタなんですけども、
ね、
あの子供が真似してやってるんですよね、ホットヒーヒーもね。もうこれがね、でも大好きすぎて、もうね、一日に何回も見る、朝起きて見るとかね、やばいよね、もう病気ですよ、ね。
ミルマムさん、わからんって来てますね。
そうですか、うん、あのですね、
わらばさんからも知りません、すいませんって来てます。
いや
謝ってるよ。
いや全然謝らない、もうこれ本当美味しいね、ホットヒーヒーって言うんですよ、はい、
ということで、
はい、すいません、はい、
ホットヒーヒーがお届けしてますね、
はい、ホットヒーヒーも私の中で今大ブレイク中でございます。はい、ということでね、はい、さあもう今日はね、いっぱいいろんなね、あの記念日があるんですよ、実はね。
あ、そうですね。
もうどんどんじゃあ
サクッと紹介しましょう。
ちょっとサクッとね、いきましょうね、はい、グミの日終わりまして、
はい、
さあ本日口コミの日、
口コミの日、
クエン酸の日、
クエン酸の日、
くるみパンの日、
くるみパンの日、
琉球もろみすの日、
黒酢かな、
草の日、はい、草
草の日ってある。待って、何協会？
会いましょうね。草、はい、語呂合わせですね。
もうわかるよ。
農業機械の製造販売などを手掛ける株式会社、うん、オーレックが記念日に制定ってこと
です、ね。オーレックさんね。
はい、ありがとうございます。
は
い、
草の日。
そうなんですよ。そして組踊りの日、沖縄ですね。組踊りね、はい。はい。そして、S903 納豆菌の日。まあ、903っていうとね、金のね、番号からね、
納豆の日なんだね、
はい、そうですよ、はい、おかめ納豆などを製造する製造販売をする中野フーズさんが記念日制定ということでね、はい、そして9月3日は何があったのか、うん、王貞治が756号ホームラン記念日ということで、素晴らしいじゃないですか、世界の王ですよ。さあ今ね、通算本塁打数世界記録トップ10が発表されてるんですけど、
はいはい、
やっぱり1位、868本の王貞治が1位でございます。で2位がもうちょっと野球に詳しい方はね、あの分かると思うんですけど、762本のバリー・ボンズ、
バリー・ボンズね。
で3位が755本のハンク・アーロン、で4位が714本のベーブ・ルース、
ベーブ・ルースね、
有名ですよね。で5位までいきましょう、696本のアレックス・ロドリゲス、
はい、
有名ですよね、
A ロッドね、
はい、そうでございます、まあ、5位までね。でもその中でも王さんまだ1位ですからね、
すごいね、
すごいっすよね、やっぱり世界の王ですよね。
貞治すごいね、
すごいよね、はい。まあ、このね、あの王貞治さんの、うん、あのこのなんていうの、うん、記念日制定されたじゃないですか、9月3日、
はいはいはい、
ね、それを受けて9月3日ホームラン記念日と、
すごいね、
そういう風にされてますよ。はい、ということでこれぐらいですかね、うん、はい、で9月3日本日ね、先ほどもありましたけど、あれですかね、
なんじゃい、
さっきあのちょっとツイキャスでちょっとちらっと見たんですけども、
はいはい、
本日ウッチーさんもリスナーさんのウッチーさんもお誕生日ということで、 ありがとうございます、教えてくださって、
はい、
ウッチーさんおめでとうございます、
おめでとうございます、
いい1年になりますように、
いい1年になりますよ、
はい、うどらえもんと同じということでね、はい、ちなみにうどんの弟も9月3日誕生日なんですね、今日ね、そして梅津和夫さんも本日でございますよ、皆さん、
はい、
素晴らしいですね。
声優の梶裕貴さんも誕生日みたいですね。
そうなんですよ、はい、そしてチャーリー・シーも今日ですからね、はい、素晴らしい方々も、ね、
多いな、
いっぱいいますよ、はい、はい、もういろいろね調べております。
はい、
さあさあさあね、本日たくさんの、
はい、
記念日があったんですけどね、もう最後の草の日っていう、ね、
草の日と納豆菌の日はすごいな。すんばらしいよ、
やっぱこのやっぱり、ね、制定する会社も面白いね、考えてね、うん、面白いですよね、なんかトンチみたいじゃないですか、
っもっとなかったばって思うけどね。草の日はね、
まあ、でも
俺さんがね、草の日いい加減にしろって来てますからね。
いや真剣に考えてますからね。
だってね、大人がね、会議しててさ、
う
ん、真面目にさ、
よ
し、9月3日は草の日にしようって、ね、真面目に考えてるのを想像するだけで面白いからね。ね、
社長に印鑑ももらうって言ってたね、上司にもね。
これ記念日印鑑に出すのが面白いからね。
面白い、ああ本当に。
はい、まあ
ね、
ということで。
株式会社オーレック。
はい。
記念日
オーレックさんすごいですね。
素晴らしいでございます。
はい、ということで。
ま、何、うどんちゃんのホットヒーヒーは何位って来てますね、
はい、
うどんちゃんのホットヒーヒーは今のところ私の中で第1位です、
はい、ということで、
ね、第2位がキリンレシーブです、ありがとうございます、
はい、ということでCM でーす、
よっしゃー、 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん、
AQFM。 オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
火曜オリジンチャンプル FM な、すいません、 FM なより生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
じゃあもうギリギリで笑かすのやめよう。CM ギリギリで笑かすのやめよう。
笑かすつもりじゃなくて思い出を振り返っただ
け。じゃあね、CM 中にね、グミの美味しかったねっつって、風味めっちゃ残りやしっつって、直前にね、ドリアンもそうだったよねみたいなね。
そう、
ドリアンもね、
やばかったな、あれな。
あれやばかったよ本当に。
やっぱりカーナーが言ったみたいに、後あの出てくる風味とか、
そう、
ゲップがやばかったね。
やばかった本当に。
ちょっと自分一滴垂らしたんですよ、洋服にコップにつくとき。ちょっとね、強烈な匂いは放たないんですけど、うん、ちょっと匂いしたらうーんってきましたねこれ入水するから大丈夫かな。
ちょっとあれはもうちょっとしたテロだよ。
そうですね、ちょっと顔石鹸でね、ちょっと揉んでからね洗濯しましたけどね、ちょっと匂いが残るのが嫌だったのでね、
はい、ということでメールいきましょうかね。
はい、お願いします。
はい、ちょっと待ってよ、
ちょっと落ち着いてね、
落ち着こう、
はい、ドリアンの話したからね
はい、うどんちゃん、なおたかさん、大城くまさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。さっきベッドの話したからね、ベッドといえばということで、二段ベッドに憧れて、うん、家で布団を積んで二段ベッドごっこをしていた小学2年の加藤ちゃん。教室の短冊に二段ベッドが欲しいって書いたんです。ちょうど母親参観があり、母が加藤ちゃんの短冊を読んで恥ずかしいと思ったらしく、二段ベッドを買ってくれました。
すごい、素晴らしい。
加藤ちゃん、夜中に二段ベッドの上で寝返りを打って柵を越え落下。
あー怖い
、下に寝てた母を直撃加藤ちゃん墜落事件も間もなく、父が二段ベッドの 棚の上に、それよりも高い父が二段ベッドの柵の上にそれよりも高い柵をつけてました、柵は、巻き終わって縄を巻いて作ってました。
すごい、
すごい。ビジュアルでないに、二段ベッドに二輪、ということで、うどんちゃんたちも、縄が巻いてあるベッド使ってましたが、上では放送ちばってねということで。
ありがとうございます。全然、縄すごいね、想像がつか
ない DIY だねすごいな。
なんか巻きっていいね。
だからよ、
なんかお父さんかわいい、
すごいな、
うん、なんかやっぱ二段ベッドうちもありましたけども ね、いや弟落ちたことで、私怖がりなんで一回だったんですけど、一、うん、回って当たってる1段目だったんですけど
1段ね、
うん、で弟が2段目だったんですけど、落ちたことないな。
あ、ないんだ
弟。はいはいはい。でもなんか2段ベッドの上に柵をするって、なんかベビーベッドみたいな感じ
あ、でも軽い柵はあるよね。
あー、なるほどね。あれやったんだ、すごいね。
なかったっけ2段ベッドの。僕ね、分からないんですよね。
分かんない。
いやー、でも
ちょっとありますよ。だけど
母親直撃って面白いね
でも元気いっぱいの子供は多分あの二段ベッドの柵超えますよね、
うん、あ、確かに。でも自分も憧れたな。
あ、確かに、
うん、ただ僕も寝相が悪い人間だから、ちょっとあれだね、多分あんまり適してはない人間だと思う。
あ、そうか。
昔小学校の時におばあちゃん家行って、はいはい、おばあちゃん家にちょっとデカめのソファーがあるんですよ、
うんうん、
ソファーでちょっとお昼寝してたんですよ、
はい、
パッて起きたら真っ暗で、はっ、もう夜かなと思ったら、うん、僕ベッドの下で寝てたんですよ。ベッドって、ソファーの下で寝てたんですよ。
怖い。
寝返り打って落ちて、そっからまた寝返り打ってるんですよ。
でも分かる、うち娘がとても寝相悪いんでね。だから
真っ暗だってで起き上がろうとしたらガンってぶつけて、
危ない、
あ、ここどこだってなるっていう。
なおたかも元気いっぱいの子供だったんだね。加藤ちゃんさんと一緒。うち娘も赤ちゃんの時なんですけど、1歳ぐらいの時にベッドじゃなくて布団だったけど、ゴロンゴロンゴロンいなくなってて、うん、隣の部屋で寝てましたからね襖越えて、
それすごいな。
もうみんなで いやーって もう大騒ぎでしたけれどもね、懐かしいですね。
はいはい、もう一つメール読みましょうかね。
お、ありますか。ありがとうございます。
はい、劇団音声の平安さん、中国で迷子になってるさんちゃん、どこかで聞いてるかもしれないイケッチの皆さん、劇団 WOC のうだんちゃんの皆さん、劇団直隆の皆さん、お疲れ様です。はい、九宮鹿足の俺、略して九宮鹿足の俺です。ということで。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、九宮鹿足は一足お先にぬるぬるです。にりー。さて、下っぽい話はこのくらいにして、実は、先週の金曜日 FM 那覇の朝11時からやっているラジオミスチーってタイヤガーの最終回でした。ニリーということで、このラジオとは違い楽しい放送をお届けしてくれたミスチーさんに挨拶するため、FM 那覇に行きました、
はい、
ところがその途中コンビニで車をぶつけられてしまいました。
勝ったのな、
ニリー。でもぶつけられたのと大げさに言ってしまいましたが、ドアが凹み、ミラーが削れ、サイドスポイラーが傷ついただけです。いや、おいおい。
意外だよ。
マジか。そして、俺も相手も、コンビニ店員にも、コンビニ店員にいたのかな、コンビニ店員にも怪我はありませんでした。うどんちゃんもラジオの放送中には怪我しないよう気をつけてくださいね。
わかりました。
はい、さて、金曜チャン、金曜オリジンチャンプルーに送った内容のコピペはこのくらいにして、コピペかい。コピペかい。車を買ってまだ3週間しか経っていませんが、早速修理工場へ持ち込む旧具しかしの俺。台車はレンタカーでもいいと言っていた保険会社の言葉とは裏腹に、修理工場の粋な計らいでボロボロのオプティでした。ニリー、おい直隆、さっさと車直してくれ、すぐすぐ。さて、前置きはこのくらいにして、今週もいつも空回りするくだりと台風委員会と学縁組合の話に期待しています。頑張れ暇な協力。あ、ラジオの本番前に打ち合わせしても話が噛み合わない火曜チャンプルーの皆さん、お誕生日おめでとうございます。九宮鹿足の俺でした。かっこ焼きおにぎりということで。
ありがとうございます。
うわー、
いやー、
これはショックやな。これはショック
だな。聞いててもショックだな、なんか。
は
っ。にりる。にりだな。
いやー。
聞いてても気持ちが落ち込む。
だって勝って3週間でやるってね。
あー、ショック。森さんもまぶやまぶやしてね、もう塩ごはん巻いてお祓いしてください。もう二度とないように。
でもメールの内容的には当てられたのかな。
あ、そうか、
当てられたのかな。
でも当てられてるショックだよな。
ショックだよ、ショックショック。
はい、ということで、まぶやまぶやウーティ食うよということでね。はい、はい、もう、はい、森さんもぜひ気をつけてね、は
い、ツイキャスの皆さんからもショックでかいですねという、
来て
ますね。修理早くできますようにということで、
ね、できますように、
はい、ということでね。
話聞くだけでもね、
ちょっとね、
やっぱりね、ちょっと車系の声が、
自分のことって考えちゃうとね、ちょっとショックですよね。
はい、あれ、もう本当ね、俺さんも早くなりますように。
はい、ということで、
なんかいっぱいなんか追加数も来てますね。ありがとうございます。
だ
から
ね、
はい、俺さんの車が早く治りますように、ホットヒーヒー。
はい、いただきました、
ありがとうございます。
いただきました。当分これでいきたいと思います。
ホットヒーヒー大好きです。
はい、ありがとうございます。あ、でも世代ではないよね、きっと。知らない、
ホットヒーヒーはね、2700さんの、逆です。
あ、
キリンレシーブも。
あ、2700なんだ。
キリンキリン。
あ、そうなんだ。へえ。
そう。
あ、じゃあ単純に僕はテレビを見ていない、
うん、
リスナーはちょっとあれなのかな、の年齢が高めなのかな。
だいぶ前のね、あの逆ではあるらしいんですよ。
あ、そうなの。
だけど子供が気に入って、
はあ、
やってる。
あ、じゃあ YouTuber ね。
お父さんが、
はいはい、
はい、カジサックです。
カジサック、ね、
キングコングの梶原さんの YouTube に出てくる三男くん、6歳のコジサックっていうんですよ。コジローくんっていうので、コジローくんが
やる。バラバーも YouTuber させてるの。
そう、いや、もう面白いのよ、この子が。すごい、もう気質なのかな、持ってるんかな。
持ってるでしょ
う。もう面白いわけよ、いちいち。かわいいしね、ということでね、いろいろ楽しんでおりますけども、1時間お付き合いくださいました、はい、ありがとうございました。
俺さんはきっとコンビニにうまい棒買いに行ったから、あれなんだよね、差し入れのうまい棒をね、多分きっと行ったね。
ということでね、
俺止まってたから 10-0 ということで、はい、まあまあそれは良かったです、
はい、
良かったですね。
早く治りますように。
はい、早く治ります
よ。本日の相手は劇団ダブルオーシーうどんちゃんと、
劇団オーゼロの渡嘉敷直隆でした。
また来週。
じゃねー。